僕さ、
はい、
体育の先生嫌いなんだよね。
ありますね。そういう本最近出ましたね。体育嫌いっていう本出ましたね。
あ、そうなんだ、
はい、
それは体育が嫌いな人、
多分学校教育でその体育っていうのが、
うんうん、
あまりに多分こう過剰に存在感を持ちすぎてるとか。
ああ、でもそうだよね。スターになるもんな、体育で活躍するやつ。
多分そういう本なんじゃないかと思うんだけど、
読んでない。
読んでない。
読んでないからね。
ですけど。
で、僕も同じスタンスというか、いや、やだな、やってかね、体育が嫌いっていうか、体育の先生が特に嫌いで。
はい。
いや、あの、偏見ですよ。偏見ですけど、
はい、偏見今から喋ります、彼は。はい。
体育の先生って本とか一冊も読んでなさそうじゃないですか。そんなことない、そんなことない。ごめん、間違った、間違った。勢いよかった。ごめん、ごめん、ごめん。そんなことない、そんなことない。読んでますよ、そりゃ。教育者ですから。本ぐらい、もう、たくさん読みますよ、当然。
さっきまで喋ってた人誰
いや、いずれにせよ、なんかその、体育の先生のノリ、
うん、
がちょっと嫌だなと思って、うん、そのなんか、わら、もっと走れみたいな、集合かけられてんだから走れみたいな、うん、ま
あ、
やたら走らせようとしてくるな、こいつみたいな。
ああ、ありますね。ピッってなったら ね、もう走れって。
みたいな。
ダラダラしてんだってね。
そう。で、こういう時に機敏に動けないと社会で活躍できないぞみたいな。
はい、
いや、全然関係ねえだろ、その社会の能力と。俺、社会に出て活躍するわ、別に走んねえけど。思ってたんすよ。
態度悪いな態度悪いな
っていうのをずっと思ってたんだけど、
はい、
あの、先日ですね、ちょっとある本を読みまして、
はい、
運動の神話っていう本を読んだんですけど、うんうん、これ読んでね、あの、結論ね、あの先生正しかったんじゃないかちょっと20年越しに反省してます今。先生の方が正しかったなっていう、体育先生嫌い、体育嫌いが治る本かもしれないっていう本を発見してきたんで、
はい、
ちょっとこれ面白かったんで、この運動の神話の話していいですか。
どうぞどうぞ。僕別にそんな体育苦手じゃなかったんで、うん、別に嫌いじゃない。てかむしろボーナスタイムだと思ったんですけど、
うん、何のボーナスタイムなんだ。
授業のさ、
はいはい、
座学のさ、
は
いはい、やつよりもさ、体育の方がおもろいから、
あ、はいはい、だるいなーから
ね、やっと体育やんけーの方だったんですけど、
はいはい、いいですね。
体育ってこれも僕のじゃあ主観、
うん、
これ偏見というなら偏見かもしれないですけど、はいはい、とりわけ体育は、
う
ん、できない人の気持ちがわからない人が教員になってる例が多い気がする。
そうそうそうそう、それもあるね。
概してね、どの先生もその教科が好きで教えてると、
うん、
苦手な人の感覚がわからないことあると思うんですね。
多いよね。
国語でめっちゃ本読むので、
うん、
あの、教えても全然わかんないんだけどその人はとりあえず点は取れてる先生みたいにいるじゃん。
国語も、ね、いるいる、
文学読めええやんみたいな、
はいはいはい、
で音楽とかも割と僕は音楽苦手だったので、
うん、
優しい先生だったけどうまく伝わらなかった僕
には。はいはいはい、なるほどね。
楽譜の読み方とかあんまりね、うん、でも体育はとりわけ練習せず体動かせちゃってるタイプの人だから、
そうだね、
できないやつの感覚あんまわからないみたいなのあるでしょうね、
うんうん、そうだから運動楽しいだろみたいな前提で喋られるから、
うん、
うっとしいなこいつっていうの昔思ってましたよ。
通知帳悪かっただろうな内心悪かったやろな。
体育の内心悪かったね。
で声出せとか言われても声出さないでしょ。
出さない
僕ゴス体育
ミソさんは内心いいでしょうね。ちゃんと声出すよね。
内心ってあったんだよね。同じようにあるね。45マックスだよね。
あ、そうそう、だから5が満点
で
9科目で45ですか。
そうですね。
はいはい、
っていうので あれ高校入試に使うじゃないですか。
あと懐かしい公立高校の入試で見るよね、内心点って。
そうそう、私立の子あんまりね、あの、知らない、はいはい、私立中学だと分かんないかもしれないですけど、公立は多分全国的に内心出るよね。
やるやるやる。
内心いくつでした。
え、でも俺結構あったよ。え、あのさ、掛け算するよね。45、1年生と2年生と3年生で、3年生だけ重みにつけるよね。
え、違う、3年の3学期のやつのみを使ってましたよ。
あ、じゃあ制度違うわ。北海道の、
違うのこれ、
僕の時の札幌市、うん、少なくとも札幌市の公立高校の入試は、
はい、
1年生の時の内申と2年生の時の内申は2をかけて、
うん、
で3年生の内申だけ3をかけて、だからラスト1年である程度取り戻せるシステムになっていたはずですね、
はい、え、じゃあ45×2×2+45×3 の合計が入試に使われるってこと。
そうそんな感じだったはず。
変なシステム。
そんな感じだったはずだよ。
まあ、とにかく、え、で、じゃあ、その3年生の時の内申どれぐらいだったんですか。
でも結構内申良かったと思うけどね。定期テストで点取るから。
うん、態度ある人もね。
定期テストで点は取るけど、態度で減点されるから。
いるいる、そういう人。
なんかね、あったよ。あのね、あ、思い出した。A ランク、B ランク、C ランクっていうのがあって、
はい、
その内申のいくつからいくつまでのレンジは A になって、いくつからいくつまでのレンジは B になってっていうのがあって、うん、俺 B だったはずだから。
うん、あ、じゃあ最良じゃないんだ。
最良じゃないぐらいだったはず。
あ、出た、そのさ、内申は良くないんだけどさ、最難関のさ、
うん、
高校入っちゃうタイプのやつ
ね。
出たよ出たよ、そういうやつ。
態度が悪かった
んです、うん、
水野さんいくつだったんですか。
僕はもうあの45ですよ、マックス。
うん、
僕43。
めっちゃいいじゃん。
先生からの好感度がバカ高い。
逆に何で引かれたんだよ。
数学じゃないかな。
あ、そうなんだ。 うん、あ、意外だね。理科じゃねえんだ。
あ、理科かも。理科だ。理科だわ、多分。
理科できないからな、水野さん。
あ、でも違うよ。あ、理科できないわ。
何か否定したんだ。そうだろうが。
ただ、授業態度と、あのね、関心意欲態度っていう項目
があ
るんですよ。関心意欲態度が僕バカ高いんで、
はいはいはい、
5の可能性ある。あ、僕のテストの点でも5になるレベルで、授業態度とかが良かった可能性ありますね。
なるほどね。
多分音楽かな、
うん、
音楽か技術かだな。技術かな、うん、技術ダメだな多分。
内心の神話の話それじゃないですか。運動の神話の話僕したいんですよ。
体育ずっと5、うん、
もう運動の神話の話戻させていただいて、
はい、まあ内心点低い方が話すわけです
いいだろ別に内心点低くても
僕に内心点より高い僕に
すごい久しぶりだ。内心点持ち出されてマウント取られるの久しぶりだこれ。
学歴中の人がねセンター試験の点数持ち出す
とかよくあるよね。
違いますから内心、内心で喋ってください。内心が僕より高い人にアドバイス貸してくださ い,
いやこの運動の神話さ、
はい、
何がいいって、うん、プロローグで、うん、超シンプルな問題提起をしてくれてるんですよね、はい、これやっぱいいサイエンスもの特徴じゃないですか。
あるあるですよね。やっぱ強い問い持ってこないんだね、冒頭に。
でかい問いがあると、
うん、
運動の神話もねちゃんとでかい問い持ってきてくれるんですよ、
はい、
我々はほとんどみんな運動は健康にいいと信じきっている、
うん、
でも考えてみてほしい。じゃあなぜ我々はジムに通うのをあんなに挫折するんだと。
うん、
だって運動が健康にいいんだったら、うん、それを気持ちいいと思うように進化してるはずじゃん。
実際ねランニングとかすると幸福感を得る
ランナーズハイみたいなねありますよね。
ランナーズハイってよりはさ、うん、ランニングをしてさ走り終わったとかに幸福感自己肯定感とかが上がるみたいな話ありますよ ね,
ああるよね。そうだね、
はい、
ランニングすると幸せってなるもんね、
うん、幸せホルモンが出るみたいなそんな話あったよね。
うん、まあ、だから実際走るとエンドルフィンとかオキシトシンとかいろいろ出るんですよね、うん、
はい。
だから基本的には運動をどんどんするぞっていう体に進化してるはずじゃん我々って。
なるほどね、はいはい。
でもなぜかみんなジム行けないよね。
続かないですね。
ジム契約したのに2回しか行かずに挫折して月額を払い続けているみたいなことになるわけですよね、
うん、
これ変じゃない。
確かにね。
っていうことをこの著者はね非常に優れたレトリックで言ってて、
はいはい、
すごいですよ。エクササイズは運動という意味だけど、
うん、
受け身で to be exercise、
うん、
というふうに使うと悩まされるという意味にもなる。我々はなぜかくもエクササイズにエクササイズをされているのか。
きた
これよくない。
ダジャレ
ダジャレって言うとなありがた見えるな。
僕ねつんどくチャンネルというね、
うん、
YouTube チャンネル、うん、コラボした時に
コラボしました、ね、
書き出しを架空の書き出しを考えるって遊べた時にね、
はいはい、ありましたね。
翻訳本の食品偽装の歴史という本があって、うん、書き出しを5分でね、
うん、
架空の考えてくださいと言われたんで、あのライっていうのがね、うん、嘘をつくと存在するっていう2個の意味を持ってるっていうのをね、うん、ダジャレにしたところ、
うん、食品には常にライ嘘が存在していた、うん、ライしていたって書いてましたね、う
ん、って書いたね堀本さんに、うん、あの誰もが思いつくダジャレって言われましたよね何興奮してんすか。
そうですね、水野さんはダジャレ思いついたから書いちゃったんだろうなって言ってましたよね、うん、
当たりましたね
実際。そうですねじゃあねだからライとライはベタじゃん、
はい、
エクササイズにこれほどまでにエクササイズとされているのかはさ見たことないじゃん。
確かにね。
これすごくない、
うん、
クリシェじゃないよくできたダジャレ。
さすがですわ。
ダジャレっていうのやめないレトリックねっていう問いからスタートして、はい、かなり完璧な前書きだな。
はい。確かにね生物がその運動すると快感を得ると、
うん、
でだからつい運動しちゃううん、そういう風にしてもいいですよね。
した方がいいのにね、うん、そうなってないわけですよね。
僕でもこれ答え1個知ってますよ、
はいはい、
僕の中学時代の友達、うん
はいはい、
まあ仮にじゃあ T 君としましょうか、うん、T 君ちょっとね、
うん、
アホな子だったんですよ、
はいはいはい、
でだけど運動すごいできるんですね。
ああいますねそういう人ね。
そうそうそう。でその彼その中学生の多分高学年の時に筋トレにハマったんですよ、
うんはいはいはい。
でその鍛えてばっかの仲間と一緒にずっと筋トレをしていて、
うん、アホそうでいいですね。
そうなんですよ。でその T 君が懸垂ね、
うん、
あの鉄棒でやってこう腕を上腕を鍛えるような、
うん、あれきついよね。
きついですね。
全然できないよねあれ。
何遍もできるようになるんですね。
へえすげえ。
その鍛えたから、
うんうん、
である時その T 君仮説を立てたらしいんですよ、うん、仮説というか疑問か、
はいはい。
まあ、多分この運動の神話の著者のようなものですよ、
うん、おいいね。
懸垂を極限までやると人はどうなるのか、う
ん、あでもそれも面白い問いだぞ
っていう。そう
T 君腕あるじゃん。
いつもやってあもう無理って言って、
うん、
やめちゃうわけですけど、はいはい、それ極限までやったらどうなるのかって言って、うん、T 君試したんですよ。
いいじゃん面白そう。
小学校の鉄棒で、
はいはい
はい、でってやって、
うん、
で普段ならもう諦めないところもう一回って言って
限界までね、
うんってなったら、あの懸垂しながら射精した
なんでだよそうはならんやろえうわー出るって
そうそう、ね、出ちゃったって言って
そうは はないやろ。だから
性的な快感がやっぱトリガーされてるんです、運動に。
ああ、なるほどね。
そうなんですよ。
もう気持ちいいってなっちゃったの、運動途中。なるかそれ。
その話が伝説としてね、僕の中学校でね、電話ありましたね。
すげー、はい、射精の神話ですね。
そうですよ、懸垂を極限まで我慢すれば射精しますから、はい、立ちどころに性的絶頂を迎えますから。
そのでも確かにシグルヒっていう漫画で俺それ読んだことあるわ。麻酔なしで腕切り落とされるときにさ、うん、あまりの痛みで生命の危機に瀕したから、うん、射精したっていうくだりありましたよね、
うんうんうん、多分そうでしょう。彼もだからそうだ、ね、生きるシグルヒ、
もうそういうことですよね。
T 君はしかもやっぱ鉄棒の頂上で自分の快感の頂上にも達するっていうメタファーにもなってました。
なってない、なってない。腕あるなじゃないのよ別に。T 君の話のせいで散らかったんですけど。
はいはい、はい、
話戻しますと、はい、運動の神話やっぱ前書きがめちゃくちゃ良くて、プロローグがね、うん、そのまま引用しますと、運動とは逆説的なものなのだ、
うん、
健康的でありながら異常であり、
うん、
本来無料でありながら高度に商品化され、
うん、
喜びと健康の源でありながら不快感、罪悪感、反感を抱かせる。
腕あるね。
運動というものの異常性をこうして描き出してくれてるわけですね。
なるほど、
言われたらそうだなと思って。
そうなんだよね、あのね、やっぱ、うん、いいポピュラーサイエンスってこうあるべきですよね、やっぱね。我々が日頃から疑問に抱いていることを解き明かすのは、
うんうん、
僕は結構簡単な本でいいと思ってるんですね。
あー、はははなるほど、ね、
例えばなぜ月は落ちてこないのかとかさ、
うんうん、
これはさ、もうコテコテの問いだしさ、
そうだ、ね、
やり尽くされているわけじゃないですか。
そうだ、ね、
やっぱ一流の本ってあれ確かに考えてみたらそうだな、うん、じゃない、やっぱ、ね、良いと言って
気にしたことなかったけど、これなんでなんだろうっていうのがね。そう
で、これをすごくレトリカルな形で、まあ多分ある種誇張して提示されると、うん、やっぱり200ページとか300ページ読む原動力になりえますよね。
そうだね、
まあ、ここの引きをしっかり作るとね、いい本になりますよね。
腕ある人の特徴だし、うん、この運動の人はずっと上手いのよ、レトリックが、
はいはい、
こうやってこのままこの問いの旅に連れてってくれるから、
うん、
すげえいい本だなっていうの
ね。まあそのね、導入がもう書ければ数百ページは読めますよ。
もう8割できたもんみたいなもんですよね、これはね、
うん、だからさ、うな丼のさ、
うん、
うなぎの香りがすごいいいからさ、
うん、
もう正直うなぎ食わったらタレご飯でももういけるみたいなさ、
はいはいはいはい、
そういう感じになりますよね、その前書き来るとね。この方合ってますか。ところでところでですけれども、
そうですね、いらなかったと思います。いるかいらないかで言ったらいらない
ですね。そうですよね、はい、先進みましょうか、ポンポンと。
でこの本の答え、
うん、
すごい長らく探求してくれるんですけど、
はい、
この本の答えを一言で言うとさ、
はい、
これ何だと思います、仮説あります。
もう一回問いを確認すると、
うん、
運動は健康にいいと、
うん、
なのに実際には運動を継続しようと思うと我々はうまくいかない。 それはなぜかってことですよね。そういうことです。運動が健康にいいわけじゃないんじゃない。
あ、その話も出てきます。それもあります。運動って本当に健康にいいのか論、
似た本でさ、運動しても痩せないのはなぜかって本ありますよね。
はいはい、あるね、あるある。この運動の神話の類書を探してる時にやっぱ出てきましたね、その本も。
そうですよね、うん、この本の帯に書いてあるのは、1日の総消費カロリーは運動しても増えていなかったって書いてありますね。まあ多分この手の本って帯のジャックとかだけを元にね、行動に移すのは多分良くないと思う。
そうだね、
ちゃんと読んでから話しなきゃいけないんですが、
うん、
そういう本は見たことあるからそっちじゃない、その前提間違ってるっていう。
実は運動しても健康に良くない、これはですね、あの結論言うと運動は健康に良いです。
あ、良いんだ。
運動に健康は良いと言って良いでしょう。あの当然なんですけど、この本でも出てきますけどね、のむちゃくちゃ走るとかね、
うん、
あり遠距離走るとかやると膝おかしくしたりするから、
ジャックハンマーみたいなね、
ジャックハンマーみたいな。
過剰に過剰に筋トレすぎ
る
よね、ガリガリになりますからね。はい、
やりすぎると当然体おかしくなったりするから、
はい、
まあ、適切な量っていうのは当然ありますし、うん、適切な条件っていうのは当然ありますけど、まあ、運動が健康にいいのは数々のエビデンスから、まあ、そう言って良いでしょう。
なるほど
ですね。
じゃあなぜ続けられないんだっていう話に戻るわけですよね、うん、見えました。
はい、
昔の人はさ、
うん、
例えば、うん、まあ、狩猟採集民まで戻っちゃうとあれだけど、狩りみたいなね、
はいはいはい、
行動が、まあ、実質的に運動を兼ねていたと、
うん、
そしてそれと我々がしている運動、
うん、
ジムで走るとかね、
はいはい、
っていうのは効能としては同じだと、
うん、
ただそれを日常の生活に組み込むっていうことは当然その狩猟採集民の時にプログラムされてないわけですよね、
うんうん、
だって普通に行ってたら運動と同程度の何かをして、
うん、
それで健康が維持されてるっていう形に体がなってるわけだから、
そう
だね、ということで狩りみたいな何かしらその運動の同程度の効果があるものっていうのを別途やるっていう風に我々はプログラムされていないから、うん、
あのね、ほぼ正解。
おお、来たよ。
ほぼ答えですね。
おお。
これすっごい長い議論があって、もっと厳密な話されてるんだけど、うん、それ今回諦めて、かなり雑な答えを言うと、はい、うん、人間って、いやいや運動させられる環境に適応してるんで。
うん、あー、
適応してるんですよ。
つまりそれが狩猟とか、
うん、
農作業とかが運動っていうのか分からないけど、
いや言っていいと思います。
あ、そうなんだ。
農作業とかもいろんな
みたいな、うん、日常的に生きてる中で
そう
している行動が運動と同程度の効果があり、そういった形で生きてきたんだけど、生活の中に運動を組み込むっていう風にはなってないってことですよね。
そういうことです。いやいや運動させられる環境に適応して進化してきたから、
うん、
いやいや運動させられる環境の中で最適な生活をするようになっている。
じゃあベースサボるなんだね。
そう、だから、うん、いやいや運動させられる環境に適応してたのに、いやいや運動させられなくなったせいで、
あ、
現代では運動できなくなったっていう話、
はいはい
はい、と言っていいと思います。かなり乱暴にまとめると。
なるほどなるほど。
これすごい皮肉だなと思って、
うん、
運動って健康にいいはずなんだけど、昔はさ、エクストラに運動してたら体に悪かったのよ。
うんうん、過剰に運動しちゃうからね。
そういうことです。
疲労しすぎるとか、
例えば
筋肉使いすぎるとか。
そうですね。この本で出てくるのは、狩猟採集民、現代の狩猟採集民っておおむね7時間ぐらい働く、
うん、
それは軽度の身体を使った作業、
はい、
走り回るとかではなくて、ちょっと物運んでみたりとか歩き回ったりとか、
うん、
っていうのをまあ1日7時間ぐらいしていたと、
はい、
でそれ以外の時間はおおむね座って、
うん、
ダラダラしていると、
うんうん、
サボっていると。これかなり合理的な生活であると、
はい、
これに一番我々人間は適応して進化してきたと思われる、
うん、
この7時間ぐらいの必要不可欠な運動は強制的にさせられるから、
うん、
その後に踊り回ったりとか、うん、走り回ったりとかしてたらカロリー余計に消費しちゃうから、
はい、
死にやすくなっちゃうんだよねと。
あー、なるほど。
余計なことやらないように進化した方が合理的だった、
うん、
でも現代ではライフスタイルが激変したせいで、この余計なことしたくない部分だけが残っちゃって、
うんうん、
その7時間のやつも圧縮されたから、
うん、
ただひたすら動きたくないモンスターが誕生したっていうのがこの現代社会の状態らしいんですよ
ね。思い出すのは、あの食の話も似たのありますよね。
ありますっけ。
食のリソースが限られていたり、
うん、
気軽に自分が欲しいと思った時に取れない時代っていうのが有史では長く続いたわけですよね、
はいはいはい、
うん、でその時代ってのは、例えば糖分が多く含まれるものってのは、
うん、
あったらあるだけ食べておいた方が良かったと、
はいはいはい、
だけれど現代では気軽に糖分とか、うん、まあ何でも摂取できる時代になると、うん、その食生活のまあベースの部分だけは残って、
うん、
食を取り巻く環境だけが変わっているので、
ね、
過食になるとか、
糖質なんてね、あるだけ食っちゃったらもう今大変なことになりますからね。
そうですね、っていう話とかは、
うん、
シュガートラップ、
うんうん、
だっけっていう本に、間違えました、フードトラップですね、
はいはい、
この本でそのアメリカで人がとにかく現代をそのまま読むと、ソウト、シュガー、ファット、
うん、
この3栄養素、つまり塩分と砂糖と脂質ですね、
うんうん、
を取りすぎる、そしてその本能にハックしてアメリカの、外食とか、
うん、
食品メーカーがハックした形で商品開発をしすぎた結果、健康被害になったことをジャーナリストが暴いた本があって、
ね、あー、全く同じ現象だそれ。
だから人間の食とか運動を取り巻く環境は変わったが、うん、本能の部分が変わってないっていう話ですよね。
そうですね。そうか、本当だ、全く同じ現象だねこれね。
そのさ、
うん、
パターンの論証って、
うん、はいはい、
結構やっぱ流行ってますよね。
人間の体はこれに適応してたのに環境が変わっちゃったせいで、はい、大変なことになったみたいな話。
そうですね、まあ、僕が編集を手掛けたあの動物たちは何を喋っているのかとかでも似た議論は展開されていて、
はいはいはい、
言葉ではなくて、
うん、
もっと例えば身体的なメッセージとか、
はいはい、
ジェスチャーとか、
うん、
そういったものに頼って生活していたのに、テキストツールですね特に、
はいはい、
に過剰に今現代頼りすぎていて、
うん、
ディスコミュニケーションが生まれてるんじゃないかっていう問題提起が4章でありましたし、
はいはいはい、
あとはまあベストセラーのね、スマホのとかもそうですね。
ありますね。やっぱテクノロジーにはつきものの批判かもしれないねこれね。
そうそうそうそう。スマホ脳とかはだからスマホをポッケに入れてるだけで、
うん、
テストの結果かなんかが悪くなったみたいな。
あ、なんか聞いたことあるかも。
実験があったりだとか、
はいはい、
またはもちろんそのドーパミン中毒みたいなね、
うんうん、
その SNS とかでを何回も見てしまう、
はいはい、
こんな環境って今までなくて、
うん、
で SNS とか、まあ、スマートフォンのアプリとかっていうのも我々のその快楽をね、
うんうん、
得るようにうまく設計されているので、
ドーパミンループにはめ込むとか言うよね。
っていう、そうそうそう、っていうので我々はだからスマートフォンを持つ体に適応できてはいないので、
うん、
原始時代の生活に適応した体なのに現代社会のここの部分が適用できてない論って、なんか、ね、最近流行ってるような気がするんですよ。
俺最近さ、すごい悩みがさ、
はい、
Facebook にくっついてるあのメッセージアプリ、
メッセンジャーね、
メッセンジャーってあるじゃないですか、はい、あれさ、未だに割と IT 業界の人、
うん、
コミュニケーションツールとして使ってるんですよ、
はい、
で僕もだから積極的には使わないんですけど、うん、そういう人たちとやり取りするの結構メッセンジャーなんですよ今、
はいはい、
だからその度に PC から開くときはブラウザで Facebook 開くことになるのよ、
うん、
ブラウザで Facebook 開くとさ、最近 Facebook めっちゃショート動画をさタイムライン流そうとしてるの知ってる、う
ん
う
ん、あ、わかりますよ、わかりますよ、はい、僕もちょいちょい見るんで、
その結果さ、なんかあのセクシーな女性がさ、うん、スカート短い人が踊ってるやつがさ、うんうん、開くと常時ここで流れてんの、
はい、
で俺右下にあるこのメッセージウィンドウでメッセージのやり取りしたいのに、
うん、
こっちがもう気になっちゃって全然テキストメッセージ返信が進まんのよ、
業務効率が落ちてる
すごい業務効率落ちてて
メッセンジャーアプリ入れなよ俺はそうしてるよ、
え、 PC 版あるメッセンジャーアプリ
あるよ、
え、あれマジで？俺知らんかった。
IT リテラシーなくない
ですか？そうな、やべ。リテラシー低い。ほんとだ。ほんとだ。知らんかった。マジ？マジ？
あります、あります。
ほんとだ。
それ入れれば解決かな。
あ、解決したわ。
ええ
ー。でもやっぱ、ほら、あれだよね。仕事中の癒しって大事だから。
見たいんじゃねえか。見たいんじゃねえか。
俺はインストールせずに行こうかな、やっぱりな。
そうですか。僕、この前。
うん。
サポーターコミュニティにいる、
うん、
京都大学の院生と会ったんですよ、
はいはい、
なんかね出版社の教養書とかの編集をしたいっていうから、うん、
はいはいはい、
OB 訪問させてくださいってメッセージを受けて、
うん、
で東京で会って、
うん、
でさそいつドジだからさ、
うん、
帰り終バスで帰りますっていうのにさ、
うん、
逃すの
京都から来てんのに、
京都から来てんのに
帰れないと大変よ、
まあ、うちに泊めて、
おお、いいね、
で始発で帰るっていうから、
うん、
朝までずっと喋ってたの、
仲いいね
初対面ですけどね、
初対面なのにね、
はい、でその彼に言われて、あ、なるほど、僕考えたことなかったなって思ったのが、
うん、
その彼は大学院で分析哲学って言われるね、
うん、まあ、あんま分かんないやつだ分析哲学、
そうですね、有名な研究者の名前多分言えば分かると思うんですが、うん、まあ、ラッセルとか、
はいはいはいはい、
ビトゲンシュタインとか、
はいはいはい、だから
フレーゲとか、
かなりあれだね、論理哲学みたいな、
そうですそうです、
そうですよね、
そうです、
うん、
でその彼に言われて、
うん、
なるほどと思ったのが、
うん、
水野さんは、
うん、
自然主義的な論証で満足するタイプなんですねって言われたんですね、
うーん、あんまよくわかんないな、
ちょっと難しい言葉出てきたんですが、
うん、
自然主義ってのは倫理学の文脈で言うと、
うん、
我々の道徳現象とかを、
うん、
まあ、例えばモラルみたいなものとかを、
はいはい、
我々の本能とか欲望とか、
うん、
あるいは多分進化的な観点とかですかね、
うんうんうん、
そういったこういうオスはモテたからとかさ、
はいはいはい、
こういうオスは生存できたからみたいな説明で満足するんですねって言われたんですね、
なんかよく言われるのあれだよね、自然主義的誤謬って言われるよね、
ありますね、
なんか類人猿はこうしてるんだから、うん、それが本能なんだから人間もそれに従うのしょうがないみたいな、はい、それは合ってないだろその議論はみたいな話あるよね、
本当はね、だから昔の人がやってたことを現代の生活に当てはめるのが是かどうかっていうことを考えなきゃいけないんだけど、それをすっ飛ばして、
そうですね、倫理的な問題とそこ切り離されてるよねみたいな話ありますけど、はい、それの自然主義かな、
そうですね、うん、はい、難しく言われたんですけど、要はある不思議な何かを説明する際に、
うん、
生物はそうした方が得だったからだ、
はいはい、
そうした方が生存に有利だったからだ、うん、みたいな形で説明されると水野さん満足する人なんだと、
う
ん、
え、俺もそうだよ、
で そうだよ、堀本さんだ、だから俺は言いました、彼に、
うん、
いや堀本ちゃんの方がそうよって
堀本ちゃんって呼んでんの俺の影と影で
言いましたけれども、
はいはい、
で、あ、確かそうだと思いますと番組を聞いてて、
うん、
すごくそういう説明が多いから、
うん、
そうだと思いましたって言われて、
はいはい、
で彼はさ、まあ、分析哲学、
うん、
分析哲学何かってことは聞かないでほしいですがまあでも言葉のね、うん、正しい使い方とか、
はいはい、
文っていうものどう使うべきなのかとかっていうのをまあ考えているわけで、うん、抽象的ですごく突き詰めている学問であるってことには変わりないと思うんですね、
なるほどなるほど、
哲学の一ジャンルで、
あ、だそういう人はなんかあれか、歴史の積み重ねでこういうものが適者生存で生き残ってきたからみたいな話じゃなくて、
うん、
この事象とは何なのだろうみたいな、
そうそうそう、
倫理的な問いとかを考える方が好きなんですかね、
そうですね、だから彼に言われた内容が僕の頭の中で正確な理解になってるか分かんないけど、
うん、
エイヤと例えるならば、
うん、
僕らってさ、
うん、
ある女性タレントさんが綺麗だと感じると、うん、
はいはい、
でそれなぜなんだろうっていう問いに対して、
うん、
こういった顔の人が歴史的に進化的にモテて正統派をくぐり抜けてきたからだって説明で、
めっちゃ納得いく説明
しますよね、
ですよね、よくありますよね、あの容姿が綺麗な人を好むのって、それ顔が一番その病気が出やすかった位置だから、うんうん、病気がないことの 照明に一番なりやすかったのはその顔の綺麗さだ、
はい、
でそれがだんだん暴走してった結果もやたら顔立ち至上主義みたいになったランナーウェイ仮説だみたいな話よくあるよね。
ありますよね。僕もまさに多分高校生とか大学生の頃にそういう説明を聞いてなるほどと。
ああいうのたまらんよな、うん、すげーだからなんだ。
確かに肥満とか痩せているとかの情報もわかるし、うん、顔が左右対称であるほど、筋肉バランスがいいとかね、
うん、
あ雄弁に顔が語ってるんだって満足したんですけど、
うん、
多分彼らの問いっていうのはそういう答え方ではなくて、
はいはい、
それは分かったと、
うん、
進化的な説明は分かったとして、うん、じゃあそれを美だと感じるのはなぜなのかとか、
はあはあはあ、あなるほど。
でこれ言語学でも、
はいはいはい、
そういうのあるんす
あのそういうのあるんすじゃないんす
さあ分かっていただいたところで
そういうのあるんすって
あるんす
俺聞いたことないよラジオでそういうのあるんすって言って終わらせるくだり
言語学だとそしてねこう言うとまた不正確かもしれないけど逆ですね、流行りが流行りが逆で歴史的な説明とか進化的な説明ではなく今それが可能たらしめてるのはなぜなのかって方向に多分進んでるような気がして、うん、ちょっと難しくなってきたんで例出しましょう。
逆じゃなくない？だから現その子の言う、
うん、今さその自然主義的な論証が流行ってるよね、まず。
あ、はいはい、そうかそうか、他の世界で流行ってるのか、はいはい、はい、なるほどね。
でだけど言語学において言えばそういう説明の仕方じゃない方が流行ってるように僕は感じるよっていうところで、
ま
あ、ちょっと議論が発散しちゃうんですけど、
はいはいはい、
例ちょっと挙げますね、
うん、
他の意味、
うん、
僕らずっとゆる言語ラジオで扱いましたよ ね、
何々した、ですね、
はい、それが過去だけじゃないよね意味がと、
うん、
完了もあるしモダリティ確認とか思い出したとか、はいはいはい、そういう時も使えて、
うん、
これなんでなんだろうっていう問いを提案したじゃないですか、うん、高田先生が、うん、まあ、他の研究をしてるね、
うん、
監修の先生がいらっしゃった時って
過去に来てくれましたねゲスト会
で ね、 そうです
ね、
どういう形で高田先生が説明したのか覚えてます、う
ん、東北方言のたったの話とかしてくれたよね。
そうですね、方言の話もまあいいんですが、
うん、
なんか室町とかさ、
うん、
の時こうだったって話、
ありだ、
もともと
手ありだ、
手ありから来ていて、
はいはい、古文のね、
それが他理になり、
う
ん、その理が消えて他になった
そうだそうだ
じゃないかって説明がありましたよ ね、
そ う、
ね、
はいはい、
でそうすると他のさまざまな要素ってのは手ありから導けば綺麗に説明できるじゃんっていう話でしたよね、
う
ん、
そうでしたね。
ところで我々はじゃあその手ありの歴史的な過程って頭に入れた上で他を使ってるんですか。
いや
使ってないですよね。
完全に初めて聞いたよねあの時ね。
使ってないですよね、
うん、
だから高田先生の説明ってのは歴史に即した説明で、
そうだね、
そしてそれはすごくエレガントです、
うん、
でただ我々がその知識をもとに他を運用してるかどうか別じゃないですか。
なるほど、成り立ちがどうかってことじゃなくて、
はい、
今俺たちが使えてるのが不思議なんじゃいってことですね。
そうです。ということはその現代の日本語しか触れてない人がその他の意味をいろいろ使うっていうことを可能たらしめるメカニズムは別で説明が必要だって考えるわけですよ、
ね、脱歴史的な動きがあるわけですね。
そうです。それはそしてゆる言語学ラジオがすごく初期に言ったことと一緒で、
うん、
それを言ったのがソシュールなんです。
あ、はー、
ソシュールは歴史言語学をやっていて
通じ的か教示的かみたいな話あったよね。
そうです。でなぜ我々はある時点においてそういう言語知識を持っているのかっていうのを、うん、ソシュールはこっちを考えましょうよと言ったのは、
はいはいはい、
一つにはそんな歴史的な過程なんて頭に入れてないから、
なるほど、
だとも言えるわけです。
あ、そうか、歴史見るのはそれはそれで面白いことだけど、
面白いです、はい、
ただなんでそれ運用できてるのかっていうことの答えには全くならないっていうことですね。
まあ、全くならないっていうとちょっと言い過ぎなのかもしれないですけど、
なりづらい、
あの考えにくいですよね、その知識を入れているとは。
なるほどね。めっちゃ運動の神話、
めっちゃ運動の神話、
めっちゃ運動の神話、それ
言語学って運動の神話ですか
今の議論ね、うん、いいの出すね水野さん、
熱いの来た、
熱いの来たね、
はい、来ました、はい、
運動の神話の著者もかなり似たこと言ってて、
は
い、従来のね、
うん、
運動の分析、まあ、いわゆる生物を扱う人たちだよね、
うん、
その人体とかを扱う人たちって、うん、疫学的な研究に終始していたと。
へえ。
つまり統計データだよね、
はい、
統計データを見て、まあ、喫煙習慣がある人ってこれぐらいの確率だけ肺がんになる確率が高いよね、
あ、はいはい、
みたいなその巨大なものを見ていたと、
うん、
これはこれで素晴らしい研究なんだけど、
うん、
これは相関関係しか教えてくれない、
うんうん、そうですね、統計の限界ですよねそれは。
そうだね、
うん、
だから仮にこの距離以上走ってると体に悪いっていう統計データが出たとして、
うん、はい、
なぜそうなのかということには全く説明を与えてくれない。
そうですね、数字の相関だけ見ていたらね、
そうだよね、
わからないですよね。
ではそれを探るためには何をしなければならないのか、
うん、
狩猟採集民族たちの暮らしを見て、うん、フィールドワークしなければいけないと、
うん、
我々の太古の暮らしはどうだったのかということを彼らを見ながら学ぶことで、
うん、
どのようにして進化してきたのか、
うん、
それを考えないとなぜの答えにはいつまでたってもたどり着かないと、
うんうんうん、
だから 我々は運動の効果を正しく考えるために、うん、原因まで含めて考えるためにはフィールドワークをしなければならんので、ありとあらゆる地球上の狩猟採集民族をターゲットに彼らの体にいろいろな計測装置を取り付けて、さまざまな動きをさせて、
そんなことしてんの？
そこから運動が本当は何を意味するのかを探ろう、
マジ？
っていう本なんですよ。
マジ？
したがって著者の肩書き意味不明なんですけど、はい、進化生物学者、はい、文化人類学者
真逆そうですよね。
これすごない？
真逆そうですよね。
そんな人おるの？っていう、この2つを両立しているからこそ書けた本がこの運動の神話なんですよね。
それ言語学にね、うん、似た本ありますね
次々出てくる引き出しが、なんすか、聞かせて聞かせて。
会話の科学、それですね。
会話の科学、そうなんすか。
会話の科学っていうね、地味そうだけど、本があるんですけど、うん、去年出たのかな、
うん、
その本のメインの目的っていうのは、
うん、
人が会話を可能にしている、会話を普通にしていますよね、うん、我々、はいはい、そこの中には無意識で従っている複雑なルールがいろいろあるんだと、
うんうん、
ただ言語学のこれまでの対象というのはこういう会話ではなくて、
はいはい、
チョムスキーのような文を生成するための言語能力の中身とか、
うんうん、
そういったものに終始してきたっていう、
うんうん、
まあ、ある意味批判的な立場からね、
は
あ、
は
あ、
はあ、なんかこの文生み出せますかみたいなことばっかり考えてて、
はい、
フランクにペラペラペラペラ喋ってるやつとかあんまりターゲットにしてなかった
そうですね。例えばだからってなったら怖くないですか
なの今カットのところかなって今不安に思ってました
そうですよね、
編集点かなここって今なりました。
え、なんでそう思ったんですか。
いや、で急に黙るから。
なんで急に黙ったらいけないですか会話で
いや確かにそんなルール習ってないね。
ないですよね、うん、ただ一般に急にこうやって言いよどんだら、
うん、
我々は向こうが何かしらの理由があって発話ができないんだだとかっていう推論を聞かせるわけですよね、
う
ん
う
ん、
そうだね。
本当は別にさこの後にさ
、うん、不安だな
続きを喋ってもいいわけですよね、
うん、不安ですね、
うん、そうするとさ、
うん、
何秒までだったら気にならないのかとかって調べたくなりませんか、うん、
あ確かに。
そしてそれは文化に普遍的なのか、
うん、
それとも各文化ごとに異なるのかとか
ある
調べたくなりませんか。
てかそれなんか聞いたことあるな。各言語ごとになんかその黙ってて違和感を抱かれるか抱かれないかの時間って結構違うよねみたいな話、はい、日本がさ特殊じゃなかったっけ、
はい、
なんか特に長いか特に短いかどっちかなかったっけ。
日本は特に短かったかな。
そっか、
確か特に短かったはずですね。
沈黙に耐えられ、確かになんとなく日本人やたらこう言葉つないでそう頑張って、
うんうんうん、
そんな気はする。
そうですね。ただ日中言語行動比較とかやるとまたねあその話します。相席で黙っていられるかの話しますそれ
なんか踏んだぞ地雷あそこ埋まってたか、くそ
地雷じゃなくてね、またそれも面白い研究あるんですけど、
はいはい、
まあその結局会話のそのメカニズムを探るために、うん、学際的な研究プロジェクトが立ち上がって、
はいはいはい、
その結果普遍的なね、
うん、
会話のルールみたいなのも見えてきたよね、
うん、
っていうのがこの本なんですけど、この話をいっぱいすると台本のネタがなくなるのでこの辺にしとこうか
そうですね、今大事に取っといたやつ
大事にね、
ちょろちょろちょろちょろおもらししちゃったんです
よ。おもらしって言わないでおもらし、そら T 君みたいなやめて俺会話の科学ちょろちょろちょろ、あーギャルーン
せっかく蓄えてんのにここで
そうですね、
出ちゃったらもったいないからね。
台本でねいっぱい清掃に溜めてるものをね放出しちゃいけないので、
は
い、
あ台本ネタって清掃に溜めてたんですねそうだったんだな。
溜めてないです兄弟のね、
うん、
陰性に言われて、そこからちょっとああその視点あるかもと思って最近考えているのが、
うん、
自然主義的なその論証って、うん、今めちゃめちゃバッコしてますよね。
ありますね。
進化的にこうだ、だからこうなのだっていう説明で、
進化心理学の本死ぬほど出てるもんな。
死ぬほど出てますよね、うん、爆流行りしてますけれども、うん、それってただの一つのパラダイムに過ぎなくて、
うん、
万能ではないなって思ったんです、その彼に言われて。今ってさ、で美とは何かみたいなのを掘り下げよう、
うん、
一生懸命哲学の考え方を使ってね、
うん、
掘り下げていこうみたいなって、まあ言ったら流行ってないですよね、あんまり。
まあ難しそうっていう感じしますね、うん、
で一方でさ、その顔がそうやって健康状態を示すパラメータとして非常に有用だったので、
うん、
進化的にそういうのが選択されていったって言われると、なるほどって思いますけど、
分かりやすいな、やっぱな。
それさ、30年後も本当にそれが流行ってんのかなって思うんですよ僕。
怪しい。
そう、
怪しいね。確かに、
もちろんそれがもっともっと流行り、
うん、
哲学なんて顧みられないってなってるかもしれないけど、
うん、
その学問の研究史とか、
うん、
歴史とかちょっと勉強したりすると、
はいはい、
ひっくり返るんじゃないかってちょっと思うんです。
トレンドあるもんね、明らかに、ね、
トレンドある、トレンドある。で、まあ今なんてさ、それこそ統計的な手法の再現性が危機にさらされていたりだとか、うん、 進化生物学を援用しすぎてるんじゃないかみたいな話とかもありますよね。
そっか、行動経済学ってさ、はい、2019年とかにめちゃくちゃ流行ってた気したけどさ、
そうですね、
最近ちょっと減ってきた気せん。
勢いがね、若干その再現性の危機にさらされて、うん、まあ、有名な研究者が研究生をしていたみたいなニュースとかもあって、
嘘なんじゃねみたいなさ、
うんうん、
あれあるもんね。一時期めちゃくちゃさ、すげー面白いってなってたやつでさ、悪いことした人が手を洗いたくなる、
うんうん、
レディー・マクベスと同じ行動をとっているっていう、はい、みそぎをやりたくなるレディー・マクベス効果っていう熱いものがありますみたいになったりしてさ、すげーなーって思ったけど、
うん、
あれも再現性やっぱないらしいから、再現性ないって言われた瞬間にそりゃそうだろうっていう気になってきて、急に
急にね。
そう、俺読んでた時はすげーそんな効果あるの、ファスト&スロー読んでた時は、うん、すげーうわー人間って不思議って思ってたのにさ、うん、再現性ないですって言われたらそりゃそうだろう悪いことした後に手洗いたくなるわけないじゃん手汚れてねえんだからって急にその恋してキラキラしてたのが急に冷めたみたいな感じに行動経済学そういえばなるわ俺。
そうなんですよ、
最近急になってるわ最近。
いやそうだからやっぱそういう意味でも何か解き明かしたいってなった時に学問も分散投資しといた方がいいかなってちょっと思うんですよねやっぱ
あ、そうかもね。
そういうい
いかも、
進化的なアプローチ以外に哲学的なアプローチとかの可能性も残しといて、
そうだね、
時代が変わった時にあこっちに知見ありますよってなってた方がさ、
そうだわ、
分散効いてますよね。
投資の格言でね、卵は一つのカゴに盛るなっていう言葉がありますけど、うん、はい、学問もそうかもね、
うん、だから例えばね言語学に関して言えば、うん、今はその教示言語学と言われるような、うん、ある時代の言語について調べる、
はいはいはい、
そしてまあ生成文法が流行ってますから、
うん、
人間が無限の文を算出することができる、それを可能を楽しめる言語能力とは何か、その中身を解き明かしましょうが流行ってるけど、
はいはいはい、
堀田隆一先生とかさ、
うん、
英語史やってますよね。
やってますね。
だから
歴 史, だ、ね、
歴史言語学の人だから、うん、教授言語学ではないんですよね、うんうん、つまりメインストリームから外れてる、まあこういうとちょっとまた肩立っちゃうかもしれないが、まあ、
今流行りではなさそうって感じですかね。
そうですね。でももしかしたらそれひっくり返るかもしれないから。
そうだね、こっちがメインストリーム
じゃん。チョンスキーが革命起こしたのって多分1950年代ですけど、はいはいはい、それより前って歴史が流行ってたわけだから。
なるほどなるほど。
って考えると少なくとも研究者に対してってよりは僕自身が言語学のことを勉強するときには分散聞かしておいた方がいいかなってちょっと思ったんですよね。
あ、なるほどね。
それはさっきその兄弟のその院生に言われた、水野さんって自然主義的な論証で満足しますよねっていう一言からそういうことをちょっと考えましたね。
あ、そうか。いやなんかさ、俺さアカデミアってさ、うん、そのいわゆる一般企業の、
はい、
派閥争いみたいなさ、
うん、
そういうもの少なくていいのかなってなんとなく思ってたんだけどさ、
はいはい、
全然そんなことないね、よく考えたら、
うん、
このメインストリームの人たちが急に勝ち上がってきたからこれが流星になって、
うん、
でこっちが盛り返してみたいな日々やってるね。そういえば
そうですよ。だから言語学者もある一定の世代より上の人たちってのは、うん、自分が言語学をやり始めた後にチョムスキーの革命が起きてるんですよ、
はいはいはい、
でそうするとチョムスキーのパラダイムに乗っからなかった人たちってのも一定数やっぱりいて、
はあはあはあ、
でそうするとその生成文法以後の言語学者からすると、うん、チョムスキー前の人みたいなね、例えばそういうような評価を受けるとか
レッテル貼られちゃうわけですね。
そうですね、みたいなことがあるっていう話を聞いたことがあって、
へ
ー、でそれで別にチョムスキーに限らなくて、なんかね進化とかもやっぱドーキンス以前とドーキンス以後みたいな、
うん、ありそう、
リチャード・ドーキンス
っていうね、知らんけどありそう。
そう、利己的な遺伝子っていう、まあ、本がベストセラーになった進化生物学者ですけど、うん、ドーキンス以前以後みたいなこともあるみたいだし、あと最近だとあれですね、あの再現性以前と再現性以後、再現性の危機以前、再現性の危機以後みたいな言い方もあるとか聞きますけどね。まあ、いずれにせよ丸々以前丸々以後みたいな形で、うん、自分がベットしてる研究手法やパラダイムみたいなのを区別するみたいな、
はいはいはい、
そういうのはアカデミアの中であるって聞きましたけどね。
なるほどね。いや陳腐化するって考えると怖いっすね。我々なんかまだね外部からこうちょこちょこその学問の知見摂取してるからいいけど、
うん、
それに一生かけてる人って大変よね。
いやそうなんですよ。
俺の乗ってた船沈んだやんけってなる
なりますよ、ね、
わけですよね。
だから
儚いな。
僕だったら守りますよね。やば、
う
ん、
あそうだね、
沈みかけてるってなっても
そうだね、
切り替えられない。
いや
切り替えコスト高いと思う。
そうだわ。それ聞くとさ、あの話あるじゃん、アインシュタインがさ、
はい、あ
相対性理論出してきた時にさ、やっぱり受け入れられないから、ニュートン力学、うん、古典力学を信奉した人たちは でそれないわっていうのをずっと言ってて、うん、結局死ぬまで受け入れなかったから、だいたいそういう偉い人たちが死んだ後にメインストリームがやっと変わったみたいな話ありますけど、う
ん
う
ん、でそしてさらにアインシュタインは量子論を否定したんでしたっけ。
そうですそうです、ボアが出てきた時に神はサイコロ振らないからっていう、うんうん、そんな美しくないわけないじゃんって言って結局理解しなかったから、それもアインシュタイン立ち死ぬの街だったっていう切ない老害話みたいなのありますけど、
はい、
僕それ聞いた時はやっぱ柔軟性のない人間って嫌ですことって思ってたんですけど、ね、
老害やんけみたいな言ってたけど、
老害じゃん、
違うんでしょうね。
違うわ、俺そうだったらそうなるもん、
うん、そう
無理ですわ。
そうなんですよ、
それ無理だわ。
だからさ、大学院にも行かなかった人間が言ってもあれですけど、
うん、
研究者が研究者になるときって、
うん、
多分今自分が持ってる金融資産をすべて東証、
うん、
一部プライムのどこかに貼ってくださいみたいなことをしてるよね多分ね。
そうだね、
多分今のこの市況だったら内需株が来るんじゃないかな、だから内需株に貼るかみたいな、
うん、100% ベッドですよね、
みたい分散投資を効かせるっていう感覚ってどうなんですかね。博士号取るときとかだと結構厳しいんじゃない、そんな余裕はないんじゃないかって気もして。
そうだね、
うん、
そうなんじゃない、
まあ、だからこの運動の神話もそうですけど、命削って書いてるわけですよね、そういう意味でも。
そうですね、
研究者は、
うん、それあ、いい結論かもしれん、
うん、
研究者って分散投資を聞かせられないでフルベットする、そういう辛さがあるものなんだっていう、ね、
たまにね、なんでこのジャンルでもこの先生の名前出てくるんだろうって人もいますけど、
いますね、ジャンル広いな、
なんでこの勉強してるというか、そのいろんな文献に目通されてるんだろうって方もいるんですけど、普通そんなことあんまできない、
できないからね、
ですもんね多分ね、うん、
以上学部卒2人が語る研究者の本会でしたね。
そうですね、いや今回もなかなか、まあ、まずね学部卒の2人がアカデミックな議論をまずお届けしましたよね
恥ずかしい、急に恥ずかしくなってきたなこれなあるところで急に恥ずかしくなってくるね。
学歴どんなんでしたっけ。
もう当然コンピューターサイエンスを学部までしっかりやって、はい、あの4年でしっかり出ました、しっかり卒業しました、
ね、僕もねもちろん、
うん、
言語学概論落胆仕掛けましたから
概論落とし掛けてんの。
そうですね、
格論じゃなくて
格論の前に概論から落とすっていう。
あ、さすが違いますね、
もちろんあの大気の器って感じでしょ
そうですね、なかなか概論を普通落とさないからね、面白いからつまみ食いできてね。
そうなんですよ、概論の時からもう、うん、あの出席を取り終わった後にカラオケに行くとかね、
あー
ちゃー、そういうね、もう本当信じられない、
どうしようもないですね。
でもね、1月1日に僕が当時名古屋大学の言語学研究室にいた時に、
うん、
まあ、そんなような態度してる人間ですよ、
うん、
授業中寝てるし、
うん、
っていうやつにその当時の研究室の先生から、
うん、
明けましておめでとうございますって連絡もあって、活躍を拝見してますって言われて、
おー、マジ
嘘だろ、
すげえ、
末席を汚してしかないけどってなりって
恩師からね、アプローチが来たわけですね。
そうですよ、本当に
すげえ、
まあ本当あの先生目線で言ったらね、
うん、
なんでこいつが言語のこと語ってるんだろうってその予兆どこかにあった
お前カラオケ行ってたやんって思ってるでしょうね
って思いますけどね。そんな先生から連絡もらってね、ちょっと襟を立たされる思いでしたけど。
そうですね、うん、先生は相当水野さんにエクササイズとされてきたでしょうから
こいつの答案つまんないわって、なんでこんなこと分かんないんだろうなって、ね、
才能かけらもないわって思われてた
でしょ。マジで才能ないなってなったでしょうけどね今さ、
うん、
その比喩でさ、
うん、
もし研究者になったら、
うん、
自分が研究者になるって決めた時に、
うん、
勉強して採用したアプローチを変えられないだろうっていうね、
はいはい、
そういう半実仮想しましたけど、
うん、
もうちょっと違う過程を置いて、
はいはい、
今急にさ世界がさ分析哲学的なアプローチ、
うん、
つまりすっげえ難しく言葉の意味とはみたいなことが突き詰めて考えるってアプローチになった時に乗れる、
うん、
っていう風に考えますと結構身近じゃないこれ。
そうかも、
世界的にそれが流行る。で俺らは進化生物学の説明に慣れてる、つまりその世界になった瞬間に分析哲学以前と呼ばれるの人間たちの番組だって呼ばれるみたいな感覚ですよね。
ちょっと怖いな。てかね、もっと極端な事例の方がイメージ湧きやすい気がする、
はいはい、
僕らってさ、うん、この物書いたりとかさ、
うん、
おしゃべりしたりとかさ、言語化が多分そこそこ得意な部類じゃないですか、
はいはい、
で実際これかなり今有利だと思うのよ、
うんうん、
トレンドだと思うのよ、言語化うまい人。
そうですね、書籍でもね言語化の本すごい
売れて
ますよね。売れてるよね、
売れてるよね。そうだから俺今すげえトレンドに乗ってるなーって気がするんだけどさ、翻って、まあ、僕絵下手なんですよ、
うん、
だから絵描けるのが偉いみたいな、
うん、
もう全て絵描くことで出世するみたいな世界になったらさ、
だから絵画家ですよね、言語家じゃなくて、ね、
そうです
ね、
あ、そう、絵画家、うん、なんとなくモヤモヤ思ってるものを絵にする人が勝つ時代みたいになったら急に置いてけられるなと思って。
そうですよ、
その世界に馴染めない 確信があるんですよね。
で文句でしょ、絵画家の世界。
そう、いやこんなの世界間違ってるやっぱ言語化こそが全てだからっていう、この世界おかしいんだよなってずっと言ってるわ、うん、老害だわ見えました、老害です。
そうだよね、そうよね、
切り替えられないねそれ
と思いますけどね。
そうだわ、だから考え方も一緒だね、進化心理学っぽい考え方が廃れて、うん、掘り下げていく言語哲学的時代が来たらやばいかも。
まあだから俺去年のね、うん、忘年会イベントの時にちょっと似た話しましたけど、
うん、
僕あの能力にトレンドあると思ってる人間なので、
はいはいはい、そうでしょうね、それは
ある時代で必要とされる能力と必要とされない能力って、
うん、
歴史的に一定していたわけじゃなくて、
うん、
各時代によってかなり異なると思っていたので、僕能力が高いって堀本さんよく言うけど、
うん、
好きじゃないですよあんまりあの表現。
うーん、そうかそうか、
能力が現代社会に適応的か、
はいはいはいはい、
能力が現代社会に適応的でないって言った方が多分大体の場合は有能とか能力があるって言われてるもののほとんどはそれで言い換えができる気がするんですよね。
そうでしょうね。
だから今こうやって言語化とかさ、
うん、
流暢に喋るとかさ、
うん、
本を読んで面白いと思ったセンサーが働いていて、うん、それを元に台本を書くみたいなところが多分、まあ、皆さんに面白がってもらってると思いますけど、
うん、
これね賞味期限ありますよ意外とね。それは俺が能力失うんじゃなくて、
そうね、
社会が変わって、そうじゃなくなる可能性がめっちゃあると僕は思いますね。
ああ、その枠組み面白いぞ、うん、それで一発屋芸人とか説明できそうだよね。
ああ、ほうほうほう。
だからその小島よしおさんは、はい、その時代に適応的なギャグを持っていた、
うん、
そんなの関係ねえを持っていたんだけど、うん、トレンドが移り変わった、
うん、
多分違うのはみんな飽きただけだな。
小島よしおさん現代でも受けてるからね。
そうだよ、小島よしおさんやめた方がいいな。
子供が限り初めて見る子供が全員笑うから、確かに
全員受けてるからね、うん、あれはね。なんかありそうですよねそういう、
まあ、職業とか まさにそうですよね。
まあそうか、
こういう能力が受ける時代と受けない時代みたいなのありますよね。
そうですよね。まあちょっと違うけど歯医者さんとかね、
うん、
今あれだよね、あんま食えないっていうよね。
あ、そうなんだ、
人数多すぎて。
あ、だから市場の中で歯医者の供給が多すぎて、
そうそうそうそう、
需要とバランスできてないってことですね。はい、
コンビニより多いっていうよね歯医者、
歯医者
歯科医って。
本当、
そうそう、だから歯科医院多すぎてあんま食えないから、
うん、
コスパが悪い資格だみたいなこと言われたりするけど、
はい、
やっぱそれもその能力も外部環境で価値決まってるわけで、世知辛いっすね、全て外部環境に規定されますね。
マジでそうっすよ、
うん、
っていう話とかにね、
うん、
その京大のその院生とね、
はいはい、
まあ、これ多分深夜3時ぐらいにその話
したんですけど、夜中までずっと
してたわけですね。したら、あ、そこ行きますかみたいな、
うん、
環境がどこまで決定するかっていう話しますかみたいな、
はあはあ、
話にもなって、
はいはいはい、
まあ、これ多分長くなるからはしょりますけど、
うん、
僕ね油断すると環境決定論者になるんですよ。
なるほど。え、環境が全てを決めるってこと？
全てを決めるとまではいけないけど、うん、決定因子として大きすぎる、
はいはいはいはい、
多分実情よりも多く環境の部分を見積もってるタイプ。
はーはーはーはー。まあ知らんけど、例えば遺伝3環境7みたいな問題を環境9ぐらいに思う、うん、
そう、
みたいなことですかね。
あ、ごめん、環境遺伝と努力で対比してます。
はーはー。
努力部分と環境遺伝部分のどのぐらいで人が形成されてるのかっていう話において、努力っていうのが環境で決まってるって思ってるので、
うんうん、
だ僕例えばその受験勉強して名古屋大学に入りましたけど、
うん、
努力できる環境にいたからそうなので、
はいはい、
実質的な環境決定的だなって思っちゃうんですけど、これどうしたらもうちょっとバランス取れるかなっていう人生相談なの、その兄弟の3個ぐらい、もっと下か5個ぐらい下の子に、
結構年下のね、
結構年下の子に、
うん、どうしたらいいかなっつってね、
水野さん哲学やりましょうって言われました。
それ答え哲学なのかな。いや僕はそれに、それに対する答え一つ持ってますよ、
はい、
テッドちゃんいぶき読んでください。
ん
テッドちゃんいぶきを読んでもらえれば解決します、その疑問は。
解決するんですか。
予期される未来っていう名作短編があるんで、
はい、うん、
この4ページぐらいしかないっす。
へえ。
4ページぐらいしかないけど、この短編の終わりは、うん、お前に自由意志などない、
うん、
でもあるふりをしろ、そうじゃないと全てが破綻するから、生きていけなくなるから、
うんうんうん、
自由意志ないって思ったら人間屍になるしかないから、
うん、
欺瞞でもいいからそれはあることにしなさいっていう短編なんですよ、
はい、
これ努力においても同じで、
うん、
努力って結局俺の生んだものじゃないからなって考えてると何にもできなくなってきそうだから人生、
はいはい、
だからもう欺瞞でもいいから努力あったことにするっていう結論どうですか。
あ、僕がねその彼に話して用意した結論は、
うん、
環境でかなり決まった、
うん、
で社会的にそこそこうまくいってるんだったら寄付とかした方がいいなっていう、自分の意思で寄付とか、社会還元をすればそれは環境決定的ではないというか、その環境決定的な格差を多少埋められると思うので、
そうだね、無気力になってなくていいですよね。
そうですね、だからまあなんか寄付とかをした方がいいよねっていう話に した方がいいよねっていう話。
偉い結論
って思いましたね。
でもまあ
悪さはしないし、社会的にまあそういうギャップが埋まるようなことをしていくのがいいんじゃないかなっていう話に結局なりましたけどね、その時は。
水野さんっぽい結論ですよね。
うん、え、違うの？
俺あんまりやっぱだから恵まれてたな、環境すげえ良かったなって思うけど、頑張ったなとも思うから。
ああそうなんだ。
割とあの都合のいいタイプかもしれないですね。
うーん、
いや素晴らしい、愛のある親に育てられ、うんうん、おかげさまでいけましたわ。まあでも俺頑張ったな、両立してますね僕は。かなり、
なるほどね。うーん、まあ、だから僕あんま努力をしたっていう経験が少ないからそう思うのかもしれないですね。苦労して努力をしたっていう、
それすごいけどね水野さんね。結構頑張ってるのに努力した感をあまり覚えてないってずっと言ってるよね。
なんか頑張ってます僕。
え、頑張ってるでしょ。
何を？
え、本業をめっちゃこなしながらゆる言語学ラジオの台本書いたりとかめっちゃ頑張ってるじゃん。
あ、まあでもどっちも苦はあんまないかな。あ、そのなんか更新頻度とかが多くて大変だみたいなことは言ったけれども、はいはい、まあ、基本的に楽しい作業だから。
まあそうね。
つかあとさ、僕そのしたい職業やってるし、ほとんど業務に不満がないので、
は
いはい、
うん、
僕が不満を言うんだったらみんな不満言うことになるなとも思う。こんなにいい仕事をさせてもらってるから。
いや、左利きのエレンの中でさ、
はい、
あのセリフあるじゃん、
うん、
あ、デザイナーやってるんだ、デザイン好きだもんね、よかったね、そんな夢叶えられて幸せだね、辛いよ、どんなに好きなことでも毎日毎日やってたら辛いよっていうシーンがあるんですけど、うんうん、いやそれじゃない基本的には。
あ、一個コツあって、
うん、
毎日起きたことを忘れる
全部忘れたらね、幸せになれるのかもしれないですね。バッチリではないけど全部忘れてんだから。
でそれも怖くてさ、
うん、
僕が今信奉してるイデオロギーがさ、うん、僕が育った生育環境によって決定されてるからさ、また、
うん、
僕は努力あんましてないなっていう実感があるからこう考えてるわけじゃん、
うん、
だからイデオロギーまで俺環境決定論的なのよ。
はあ、はあ、
それも怖いんだよね。違う体験だったらこう信じてないわけじゃん。っていうことはそういう異なるバックグラウンドの人に自分のこの考えを説得するのって無理だなとか思っちゃうの。
そうだね、
うん、俺じゃないからね。
そうだね、
ってなって、
うん、
うーんってなってます
いやでもさ、それは
結論バカだったな今
うーんってなってます
だからさ、突き詰めると対話ができないっていう感覚になって。
でもああそうだね、
人は人、
ね、
俺は俺だからみたいなね。
そうだね、
冷たい人間ですよね。
でもそれは俺もそうだからな、結局ある程度みんなそうなんじゃない。
あ、そうなの、みんな。
こいつと俺のイデオロギー違うから喋っても無駄だろうなというか、
うん、
言ってみはするけど気が合わなかったらそれまでだなみたいな感覚みんなあるんじゃないですか。
ああ、言ってみるっていうのは開示をするだけ、説得を試みる。
あ、そう、説得を試みない。
だから、あ、うん、じゃあ一緒だ。じゃあ、あ、みんなそうなんだ、
何々だけどねっつって。
でもさ、対話は重要だっていう教えはあるしさ、そのね、なんだ、哲学の人とかだと結構対話をして導くっていうから、なんか俺そのパラダイムに乗ってないなって感覚あるんだよね。
そうかも、
うん、
っていうかね、だからそれが避けがたくなる出来事が結婚なのかもしれない。
あー、すり合わせないと成立しないと。
それはおのおの好きだいいよねって言ってるわけにはいかないっていう現象って、あんまりその現代社会、
うんうん、
子が重視される時代においてはあんまない気がするけど、
うん、
結婚は一つそうかもね。
いや、そうだからね、このイデオロギーって社会的に成熟してないことの証だなっていう気がするんですよ、う
ん、ああ子供だからみたいな、ね、
だってさ、本来であればさ、今同居にいるからあんまないけどさ、
うん、
あの実家とかにいたらさ、地域のコミュニティとのコミュニケーションとかさ、
うん、
なんか町内会の雑務をやるとかさ、
うん、
そういった形で誰かしら人と関わらないといけないわけじゃん。
そうだね。
でも今俺極限まで減らせる、減らそうと思えば減らせちゃうから。
そうだね。
だからこういう考えになってるわけですよね。
そうですね。そう言われると幼稚
だなっていう感じがする。
そう言われると俺5年ぐらい前のその東京の端っこで、
はいはい、
一人で暮らしてた、あんまりそのみんなとなんかやってなかった時の方がよりそのイデオロギーだったわ。
そうだよね。
つまり
森本さんは完全にそうだよね。
俺とお前は考え方違うから別に説得などを試みる時間がもったいないって、うん、全くそんなことしないって
霊障主義的なね
タイプでしたけど、
はい、
最近はそうでもないもんね。
ね、
なんかだから
結婚したしね、
説得してみようみたいなそうかなみたいな、俺こうだと思うけどねっていうラリーを何回かやって、まあなんかじゃあこの辺に落ち着けとくかみたいなの増えたわ、言われてみると。
だから人っぽくなってますよ。
人っぽくなったわ俺、
うん、社会的に
成熟してきてるのかもしれない。
俺今どんどんどんどん上がってってるから、この度合いが、
うんうん、
いつこの揺り戻しが来るのかなっていう
どこかでね、あるんでしょうね、
うん、
そうですね。あの今僕そうだな、社会的に成熟しているのかもしれないって言った後で、冒頭で体育の先生とか本読んでなさそうだよね言ったのを思い出しても今恥ずかしい
そうですね、
すごいな、インターネット芸人としても成熟してしまっているかもしれないですね。
そうですね、両立しないはずなんですけどね。
嫌な成熟が始まりましたね。
ということで、水野大輝のお悩み相談室、
ね、お悩み相談室でしたね。答えは特にない。
ないですよね、見つけていくしかないですよね。
そうですね。
でも多分この悩みの答えはやっぱり進化生物学、進化心理学で出ようがないので、もうそうすると哲学しかないんじゃないですか。哲学とか文学とかさ、
そうかもしれないね。
人文学にしかないよこれ多分って気がしますね。
でも僕ね、運動の神話読んだんで、うん、答え出せますよ。
お、今の問いにですか。
そうです、
僕のお悩み。
どうしたら悩み解決するか、
はい、
ね、ダンスですね。
ダンス、
ひたすら踊り続けてもらう。
僕が、
うん、ずっと踊り続けてもらって、
踊り、
ずっと踊り続けてもらうとやっぱ変性意識状態に入れるから。
え、トランスみたいな。
そうそうそうそう、そうするとね、なんかね、あの脳内物質、最近の研究だと、
うん、
内在性カンナビノイド、カンナビス、
はいはい、じゃあタイマーですね。
つまりそうですね、マリファナに含まれる化合物に近いものが脳から出てくるということが明らかになっておりましてですね、あの悩みとかも吹き飛ぶので、うん、一晩中踊り続けたら悩み解決します、
うん、あ、じゃあ分かりました、うん、あの新しい学校のリーダーズみたいにこうやって首振りダンス。
それでトランスしてたらやだな。それでハイになったやつ一番やばいぞ。ちょっとあの水野さんの悩み相談のコーナーがかなり膨らんじゃったんで、
はい、
話戻しときますと、
しかもね、僕が最近太ったんだよねみたいな悩みじゃないですからね。全然関係ない話、ね、
非常にね、運動の神話と特に関係なかったんですけど、
はい、
まあ、今回話戻しますと、運動の神話の広告案件でした。
え、
広告案件
だったらもうちょっと俺、運動の神話に関連あるような話とかをしたよ。もうちょっとだったら、
あ、スポンサーにね、
最近さ、
ね、
そう、ちょっとさ、お腹出てきてさ、心配なんで、ね、運動した方がいいかなっていう悩みがあるんだよ ねみたいな、ね、
そういう話すればよかったんですけどね、はい、まあ、早川書房様の許可を得た上で、はい、バリューブックスがお金を出して今回広告案件と相なっておりますので、うん、自由にやっていいかなと思って自由にやりました。
バリューブックスが運動の神話を出版して、
うん、あ、違いますよ、早川書房から出てますよ。
早川書房が出てるんだね。
早川書房から出てる、早川書房が売ると得する本を、
はい、
バリューブックスが広告費を出して売っています。
広告費
不思議ですね、うん、なぜこのような状態になったんでしょうね。
多分それは哲学にしか答えがないんじゃないかな。
いや、これを解き明かすには文化人類学です。フィールドワークで答えが出ます。
ということで、今から上田市に飛んでいきましょう。
そうですね、はい、上田市をフィールドワークすれば答えが出るような気がしますね、はい。まあ、これの結果をまとめた本が今度、広告の神話っていうタイトルで新刊出てますので、皆さんそちらもお買い求めいただけると。堀
本県庁、はい。
嘘すぎるんだよな、いつも。まあ、自由にやらせていただいたんですけど、これ何かっていうと、いや、運動の神話あまりに面白かったから、うん、みんなにこの面白さ喋りてえなと思って、今度喋ろうと思うんすよって言ったら、なんとなく早川の人とバリューブックスの窓口の人が、あ、じゃあこんな形でやりましょうかって形をまとめてくれまして、あの、好きに喋っていいよっていうことになりました。
もうむちゃくちゃですね。
なんでですかね。
やりたい放題だな。
何がどうなってるか僕にも
分
かん
ないですけど。好きな方
を
喋っただけでしょ。
そう、好きな方を喋っただ
けで
しょ。広告費が出ました。不思議ですね。
不思議ですね。
やっぱ文化人類学の必要性がね、叫ばれますね。
あの、文化人類学は必要なんですけど、関係ないですね。全く。
またやりましょう、文化人類学話は。
そうですか。
全然運動者の話、あの、面白話、まだまだあるから、
はいはい。
この話ね、いつかやりたいんで、うん、文化人類学話でまた喋りますわ。
わかりました。
なんちゃら族のね、代謝の量を調べたいから、うん、なんちゃら族の方にガスマスクつけてもらって、正確に一酸化炭素の量とかを全部測定するみたいなね、
よく同意してもらいましたね、
話がありましたからね、うん、すごかったですよ。普段あんまり機械使わない狩猟採集民族の方にあとゴリゴリのマスクつけさせて、うん、トレッドミル、あのランニングマシンの上で走らせて、
ようやったねそれ。
みたいなね、大変な実験の話とかいっぱいあったんですけど、まあ、この辺の面白話とかもいつかしたいですね。
なるほど。
で、一応冒頭の話だけ回収しておきますと、
うんうん、
この本やっぱね、あの体育の先生が
そったな、
そう、嫌いだったのが好きになる本だなっていうのを改めて思うんですよね。
はい。
まあ、というのも最初に言ったように、やっぱ運動をいやいやさせられる社会だったわけですよ、我々が、
はい、
適応してきたのは、
うん、
でも運動をいやいやさせられる社会において最適だったはずなのに、運動をいやいやさせられなくなっちゃったから、
はい、
現代この不健康が生まれるようになったわけで、
うん、
お前何ダラダラしてんだ走れってやたら言う人って、
はい、
運動をいやいやさせる人だから、
はいはい、
すごいね、なんか我々の健康に最も必要な人だなと思って。
一家に一台体育教師、
そうなんですよ、体育教師がそこら中にいてくれたらさ、みんな健康になるなってことを改めて思ったんですよ。
信号がねパカパカしてるね、
そうそうそうそう、
走れお前、
走れお前、手待ちしてんだからっていう人がね街中にいたらね、理想の世界ですよね。そんなわけあるか。
怖い社会だわ。
みたいなことをね考えるきっかけになった、
うん、はい、
改めて 今までの考えを捨てるきっかけになったね。素晴らしい本なんで、
うんうん、
これ神話をどんどん打ち砕いていくっていう構想なのでね、座りっぱなしは。
なるほど、だから神話ってのがミスっていうね、
そうそうそうそう、
あの信憑性の低い根拠のない話みたいな意味も兼ねてますよね。
そういうことです。神話ただひたすらみんなに信用されていること、
はい、
本当かなっていうのを問い直すっていうね、うん、座りっぱなしは別に体に悪くないみたいな話も出てきたりして、ね、
そうなんだ、
ね、座りっぱなし体に悪いからスタンディングデスク導入しましたって言ってる人全員に僕はこの話をして回ってます
なんか自分も導入しようとしてなかったっけ
してましたよ、もちろん、
ね、
スタンディングデスク買おうかなって思ってたけど、運動の神話読んで、ああ大丈夫っぽいぞあれやあんまいらないっぽいぞって今なってますっていう本なので、あの概要欄にですね、はい、例のごとくバリューブックスさんが大量入荷してくれたやつリンクがございますんで、広告費もなぜか出してくれてることですし、うん、ぜひバリューブックスさんの方でお買い求めいただけると幸いでございます。せめてもの
罪滅ぼしここまで聞いたという罪をね、
罪をね落としていかないとね、やっぱ僕今手洗いたくなってるんで、ね、ちょっと罪悪感で
レディー・マクベス効果が実証されそうだ
再現性あったかもしれないですね、もしかしたら、ね、
なるほど。
そんなわけでなかなかやってまいりましたけれども、運動の神話ぜひ概要欄のリンクか全国の書店かでお買い求めいただければ幸いでございます、
はい、
あと引き続きねチャンネル登録高評価感想のコメントとかね、まあ、たまになんかこういう回あってもいいんじゃないって雰囲気でなんとなくちょっと真面目というか難しそうなこと喋るみたいなのあってもいいのかなと僕らは思ってるんですけど、
うん、
リスナーの評価次第でいろいろ決まりますので、
実際
ね皆さん
僕がさっき言ってたね自然主義的なの使い方が合ってるのかとかね、
とかね、不安でしょうがないね、
そんなのやってねえよとか
ね
言語学の理解お前間違ってるよとか
とかね
言われるとちょっと萎縮しますけどねはい、
ね、そうですね、
あのリスナーがいないうちに全部やっとくべきでしたね、こういうのね。
そうなんだよ、うん、本当に
増えてからやるとね、やっぱね、
そうなのよね、うん、そう、あの早いうちに全部やっておくべきだった系で言うとさ、
はいはいはい、
この運動の神話にもちゃんとそういう実験出てきて、ミネソタ州で過去に行われた実験なんだけど、ね、この実験の実験設計とかもすごい良くて、時代的にはね第二次世界大戦末期とかのミネソタ州で行われたやつ、
ということで今回も
かなりね実験の兵役拒否というのが非常に大きなポイントになっておりまして、この番組は1階の言語オタクによるゆるく楽しい言語トークです。できる限り裏取りをするよう心がけておりますが、不正確な内容が含まれる場合があります。テロップやコメント欄などで補足をしていきますので適宜ご参照ください。